私は2024年度に英語で合格いたしましたが、これから私の合格体験談をお話しさせていただきたいと思います。今回私は幸運にも1回目の受験で合格いたしました。私の合格体験談が受験者の方に少しでも参考になれば幸いです。まず受験の動機から申し上げます。私は現在50歳代の後半になります。組織に属して働いている場合、一般的にこの年代は勤務先での先行きも見えたところ、できたところです。一方、50代前半までの約30年間と比べると比較的時間的な余裕が出てくる年代でもあります。そのような世代を迎え、主に同世代の学生時代の友人との間で資格試験に挑戦するものが多くなってきました。理由としては、いわゆるセカンドライフをどう過ごすか、また新たな目標を持ってモチベーションを維持したいという背景があると思います。私の一人の友人は IT 系の資格を取得しました。このような流れの中で自分は全国通訳案内士を受験することにしました。その理由としては、まず自分が英語が好きであるということ、また地理や旅行が好きであること、ちなみに私は日本全国47都道府県中46県を踏破しています。また、教養として日本の文化や歴史を学ぶ必要も感じておりました。一方、自分の若い頃の記録をたどると、この試験は大変権威のあるものとして脳裏に焼き付いていました。私の学生時代、1980年代に資格三冠王という本がありました。その本は弁護士資格、公認会計士資格、そして通訳案内士の資格を取得された方が書かれた本でした。そのように当時は弁護士や公認会計士などと並ぶものとして認識されていた記憶があります。またその頃 NHK のラジオ講座のテキストの裏表紙にハロー通訳アカデミーの広告が出ており、それを見てすごい人たちがいるのだな、自分もいつかこのようなレベルに達することができるのかなと思っておりました。次に第一次筆記試験の対策についてお話しさせていただきます。はじめに外国語、英語からです。私の通訳案内士試験の勉強を始める前からの英語学習について述べさせていただきますと、数年前から杉田聡先生の NHK ラジオ講座実践ビジネス英語を、またその後継の教材現代ビジネス英語で勉強しておりました。これは通訳案内士の試験勉強中もまた現在も続けているところです。通訳案内士試験を受けることを決めて試験の内容を検討したところ、英語の一次は当日、試験当日の午前中にありますが、午前午後と5科目続けて受験するのは体力的にも辛いものがありました、考えられました。また直前の追い込みを考えても科目数が少ない方が有利であること、また通訳案内試験の英語の試験内容が今までしてきた英語の勉強、自分がしてきた英語の勉強とはかけ離れており、 一次試験の攻略法に確信が持てなかったことから、英語については免除を目指すことにしました。具体的には、受験を決めたのが3月の初めだったので、4月5月のトイックのリスニング&リーディング試験の方を受験し、英語一次試験の免除を狙うことにしました。なお、トイックにはスピーキング&ライティングもありますが、こちらの試験のイメージがよくわからなかったので、リスニング&リーディングを基準する受験することにしました。トイックの勉強法ですが、ETS の公式教材が充実しているので、公式リスニング&リーディング800プラス、公式リスニング&リーディング問題集10で学習しました。また、学習の過程で自分はパート5が弱いことが分かったので、小電車という出版社から出ている1日1分トイック L&R テスト炎の千本ノックパート5語彙問題860点レベル著者は中丸すみ子という本で勉強いたしました。これらにより4月の試験で900点を超えることができました。次に日本地理についてです。地理は大学受験時も受験し選択しており、また先ほども申し上げました通り旅行が好きであったのこともあり、本格的な学習開始前に過去問を解いたところ、おおむね基準点を超えることができました。ただ関西地方で生活したことがなく、京都などこの試験で詳しく問われる可能性のある地域は弱かったので、三州歌社という出版社から出ている改訂版全国通訳案内士試験合格対策地理、著書は川島泰斗、また帝国書院の旅に出たくなる地図日本でそれらの地域を中心に学習しました。次に日本歴史についてです。私は高校で日本史をまともに履修しなかったこともあり、一次二次試験全体を通じて一次試験の日本史が最大のハードルでした。これについてはまず中学校の教科書を通読した後、ハローの日本歴史の傾向と対策を学習し、全体像をなんとか把握しました。その後、山川出版社の教科書小説日本史を教科書販売会社を通じて購入し、これ社と同社の図録小説日本史図録を読み込み、試験直前のお盆休みに詰め込みました。また五軒という出版社から出ている全国通訳案内士試験地理歴史実務直前対策問題集という本の歴史の部分の実力アップトレーニング問題というセクションが地域別の歴史をよくまとめていたので、こちらも学習しました。これらによってなんとか基準点に達することができました。次に一般常識についてです。こちらについては出題範囲として明示されている観光白書は真面目に勉強し、また政府の発表している明日の日本を支える観光ビジョン、観光立国推進基本計画、観光立国推進閣僚会議の内容を数字を中心に抑えました。また日本の国立公園と世界遺産については一通り覚え、他の部分は自分の常識に頼るという方針でした。観光白書については前年度に発行されたものが範囲であるとされているので、内心疑問に思いつつも、コロナの影響で特異になっているデータ、例えば中国からの入国者が極端に少ない、そのような数字を覚えました。最後に通訳案内の実務 についてです。こちらについては自由国民社という出版社から出ているユーキャンの全国通訳案内士即習テキストという本の通訳案内の部分の実務の部分がよくまとまっていましたので、まずこちらを通読しました。その上で観光庁研修テキストを繰り返し読み込みました。次に第一筆記試験受験の感想です。第一筆記試験の会場は神保町と水道橋の間にある日大法学部でしたが、非常に多くの方が受験に受験されてきており少し驚きました。また老若男女さまざまな方が受験しているという印象を受けました。英語以外の4科目を受験したのですが、各科目時間が足りないということはありませんでしたが、30分または20分と試験時間が細切れなので落ち着いて見直しを行うというわけにはいきませんでした。また詳細については正確に記憶していないのですが、他の試験と比べるとマークミスを誘発しやすいような回答用紙になっていたような記憶があります。私も数問マークしてから気がつき消してマークし直したので、回答番号とマークシートの番号が合っているか照らし合わせながらマークする必要があると感じました。次に第二次口述試験対策についてです。先ほども申し上げましたように、一次試験の英語はトイック免除だったこともあり、そもそもどのような試験なのか、どのような勉強をすればよいのかということが分かりませんでした。そこでハローの二次セミナー、ニズ口述試験対策特訓セミナー、予想問題、また300選を購入したときにいただいた口述試験の概要や基本資料等の資料を読み込み、どのような試験でどのように攻略すればよいかを理解することができました。またハローのホームページで紹介されていたハッピーガイドナビというウェブサイトも読んで、そこで推奨されていた五軒という出版社の全国通訳案内試験英語1次2次直前対策の2次の部分を一通り学習しました。平日の日中は通常の勤務をしていることもあり、この程度の学習で二次試験を迎えてしまいました。一方、実際に英語を話す機会を本番の前に設ける機会があると考えることが必要であると考えました。このため、東京英会話クラブという英語サークルに参加しました。このサークルは、英語を話したい人が公共の施設などに集まって、2時間500円の経費でお互いに英語で会話するというものです。こちらのサークルに試験までの間に計4回参加しました。通訳案内士試験とは関係のない話題で話すことになりますが、英語を話すことになれるということでは良かったと思います。次に第二次口述試験の実際についてです。試験会場は明治学院大学で15時30分からの会でした。試験会場に向かう間、ハローのメルマガで刻々と送信されてくる各時間帯の試験問題をチェックしてました。当然ながら当日はかなり緊張していましたが、試験会場の門のところに行った通訳案内士団体の方にスマイルと声をかけられ、本番ではにこやかな表情を作った方が良いなと改めて思いました。受付時間は14時半から14時55分とされていたので、14時30分ごろ会場に到着したところ、長蛇の列でありましたので、下のフロアで教材などに目を通しながら受付枠のを待ちました。 受付終了後は全受験者は待機していると思われる大教室、ちなみにこちらは座席指定でした、に通されました。受付時にグループの番号、グループはおそらく二十数組あったようです、とグループ内の番号、こちら4番まででした、の書かれたストラップを渡されました。待機中トイレに来ましたが、係員の方がついてくるようなことはありませんでした。待機中に教材に目を通すことは可能でした。注意事項の説明後、小さな教室に移動しました。私の場合は4グループが1つの教室に移動しました。その後グループ内の番号順に廊下に出て、試験室前の椅子で待機し、日本人の面接官による呼び出しで試験室内に入りました。試験官の方についてですが、日本人試験官についての方については、私の場合30歳ぐらいの女性で、とても感じの良い方でした。質疑応答にはほとんど参加せず、試験の進行に徹してました。また制服のような服装をされていましたので、国際観光振興機構の職員の方だったのかもしれません。一方外国人試験官の方は40歳ぐらいのアングロサクソン系と思われる男性でした。特段訛りなどは感じられず、アメリカ人の英語と自分には思われました。終始フレンドリーな方でいらっしゃいました。さて試験が始まり、まず最初に注意事項などですが、氏名、生年月日、どこから来たを説明するように求められます。積極的にコミュニケーションを取った方が良いかと考え、住んでいる場所の地名の後に、ここから地下鉄で徒歩で1時間ですとの趣旨のことを付け加えました。その後プレゼンのテーマが外国人試験官から渡され、30秒経ったら話し始めるよう日本人試験官から指示されました。30秒後ややお見合い状態のようになったので、慌てて日本人試験官の方から再度開始の指示がありました。私の会のプレゼンのテーマは血の輪くぐり、高尾山、漫才の3つでしたが、私は高尾山を選択しました。プレゼンでは高尾山は東京の西に位置し、鉄道で約1時間で到着する標高600メートルの山である。登山の目的として大変人気がある。高尾山では季節ごとに花が楽しめる。ケーブルカーやロープウェイを利用すれば比較的簡単に登ることができる、などの趣旨のことを述べました。最後に日本に滞在中に高尾山を訪れることを強くお勧めしますとの趣旨のことを述べたところ、試験官のお二人がとても安心されたような表情になったことを覚えております。プレゼン後の試験官との質疑応答では、試験官の方から高尾山ではどんな花が楽しめるかという問いがあったので、私は春には桜、秋には紅葉が楽しめると答えました。また高尾山に食べ物は名物はあるかと聞かれましたので、蕎麦屋は有名であるとお答えしました。また子供や老人も高尾山に登ることは可能かと問われましたので、ケーブルカーやロープウェイ、リフトがあるので可能であるし、ただし車椅子だと難しいかもしれないとの趣旨のことを答えました。続いてシチュエーション問題です。外国語訳の日本文は、コンビニエンスストア日本中にあり、24時間営業のところもあって便利です。そこでは日本日用品、チケット、お菓子などを売っています。お菓子などは免税で買うことができるので、外国人旅行者にも人気がありますという文章でした。シチュエーション問題の条件ですが、 条件は、初めて日本に来た外国人10名の大学生という条件で、出演賞はあなたが連れて行った外国人客がコンビニでお金を払う前にアイスを食べ始めてしまいました。店員は何も言わないが不愉快そうです。通訳案内士として対応してくださいというものです。私の回答は、日本ではお金を払う前に購入したためのものを食べてはいけないことになっている。今回はしたかないが、次回以降そのようなことをしないということを強く伝えたいというものでした。その後の試験官との間の質疑応答ですが、試験官からお金を支払うのでは良いではないかと言われたので、日本ではそのような慣習にはなっていない。ここは日本でなので日本の慣習に従っていただきたい。その後、試験官からじゃあどうすればよいのかと言われ、私は次回以降気をつけていただきたいとの趣旨のことを述べました。もう少しやりとりが実際にはあったようだと思いますが、非常に必死だったのでやや記憶が曖昧であります。またこのやりとりの中で試験官の質問の中で知らない単語が出てきたので、その単語についてはどのように読むかということを聞き返したやり取りもあったように記憶しております。次に第二次口述試験の受験の感想です。先ほども述べましたように、私は地理が得意であり、また東京圏で生まれ育ったこともあり、プレゼンのテーマで高尾山を見たときに心の中でガッツポーズをしてしまいました。他の時間帯のテーマを見るにとても手も足も出ないようなテーマの時間帯もありました。なお、私はスーツを着て試験に臨みました。スーツはポケットが多くて便利であるとか、ウールのスーツは試験会場が寒い場合も暖かい場合も比較的快適に過ごせるというような現実的なメリットがありますが、採点項目にホスピタリティのような学力以外の要素も明記されている以上、採用面接と同じような姿勢で臨んだ方が無難であると思います。次に、ハローのメルマガ無料動画無料教材ので役に立ったものについてです。独学に出たった自分にとっては自分はハローには大変お世話になりました。まず最大のハードルであった一次の歴史については、日本歴史の傾向と対策により歴史の大きな流れをつかむことができ、学力がワンランクアップしたと思います。また二次口述試験対策は、二次セミナー、特訓セミナー、口述試験の概要や基本資料の資料により、試験の内容や性格を根本的なところから知ることができました。そして日々配信されるメルマガには本番の日まで随分と勇気づけられました。心より感謝しております。最後に今後の抱負についてです。勤務先との関係で副業はなかなか難しいということもあり、しばらくは実力の寛容に努めたいと思っています。ガイドをする対象の外国人の方も千差万別だと思いますので、直訳的な英語ではなく、日本についてあまり詳しくない方には優しいことから分かるように、日本について造形の深い方にはそれにふさわしい知的な英語で対応できるようになることを目指したいと思います。また私は縁あって青年国際交流に関与しているのですが、日本の若者が日本の歴史や文化について外国の方々に伝える際にも、自分の勉強の成果を若者の指導に役立てたいと考えております。以上にて私の合格体験談は終了させていただきます。最後までお聞きくださいまして誠にありがとうございました。